こんにちは。洋楽チットチャットナビゲーターのニッキーです。
ナオです。
はい、洋楽チットチャット9月ですね。今年は特に猛暑が続いて、はい、
なんか毎年そうやって言ってるけどね。
そうですね。でもまあこうやってなんか終わるとちょっと寂しい感じはね。
そうよ。でも街中はもうハロウィンの準備とかしだしてるやんか。
そう
ね、悲しいかな。びっくりするわ。こんなに暑いのにと思って。
そう、パンプキンラテとかねもう出てますから、う
ん。秋は好きやけどね。
秋一番好きかも。
うん、一番好き、
うん。うん、そうね。
ニューヨーク特にね。
はい、楽しみな季節ですけども、はい、さあ、洋楽チットチャット、この番組はアメリカのイベントにちなんだ洋楽を私たちのセレクションで、紹介してトークとともにお届けする音楽トーク番組になっております。9月、うん、何にしようかって感じで終わったんでしたっけね、先月。
そうまたお楽しみにって言って
それでなおちゃんがアイデアを、
5日月曜日がレイバーデイというホリデーで、でそのレイバーデー以降がまあもうみんな夏から秋に切り替わるような感じで、もうバーベキューも終わっちゃってみたいな、で仕事とか学校とかに本格的に戻りましょうみたいな。レイバーデーからあのヒントを得て、テーマはワーク、
はい、はい、仕事ですか、
ということで仕事ですね。
はい、
ということでどうでしょうかと日記プロデューサーに、はい、伺いました。
はい、はい、そうですね。もうアメリカでは新学期とかすべて9月、うん、長い夏休み、いろいろね、いろんなところ皆さん行かれたかもしれないですけども、もうバックトゥール、バックトゥーワークって感じですかね、うん、はい、うん、そこからちょっとヒントを得た曲3曲ですね、うん、じゃあもうなおちゃんから言っちゃいましょう。
はい、私はね、もうやっとこのお方を説明じゃない、ご紹介する時が来たよ。
はい、いろんなお方がいますね。
そう、前も、何やったっけ、ルーサ・バンドロスかの時もこれを言ったけど、はい、そのお方とは、トッド・ラングレン様でございまして、今日はトッド・ラングレンの Bang on the Drum All Day をご紹介したいと思います。もう大好き。私多分好きなミュージシャン誰って人から聞かれたら、トッド・ラングレンって言うと思うぐらい。
あんからない人多いですよね、きっとね。
そうなのよ、みんなあんま知らない。多分日本で女性で私が一番過ぎちゃうっていうぐらい、トッド・ラングレン。
なるほどね。いや、もういいと思ってちょっと調べましたもん。
知らんでしょ、あなた。
あ、そんなさらっと名前言えるなんてすごいね。
いやー、結構トッド・ラングレン歴は私長いの。
一回聞いてもなかなか覚えられない名前でしょ、
トッド・ラングレン。
なんとなく。
そう？
ファンだから。
そうね、私好きだから、
はい。
ロックとかポップとかの作られてるシンガーソングライター兼プロデューサーとか、まあいろんなエンジニアとか、本当に多彩な方なんですけど、まあフィラデルフィア出身の、今御年74とか75歳の方なんですけど、まあその見た目が、見た YouTube とか、そうファンキーでちょっと若い時はね、あの気持ち悪い感じなんですけど、あんまし言うたら分かんけど、気持ち悪い感じやねんけど、まあその音楽曲がね、特にスローなメロディアスな曲をすごい得意としてらしてて、まあ、美しく切ないんですよ、本当に。私から言うと歌詞も読むと本当にめめしい、男でこんなにめめしい人がいるんかっていうぐらい、それでもなんかね、こう、そう、こうハートをぐっと掴まれるんですよね。そう、日本のミュージシャンとかもプロデュースしたりとかしてて、で、来日歴もいっぱいあるし、私、彼のコンサートだけで3回ぐらい行ってる。
それ知らなかった、そんな。
え、そうなの、3回ぐらいコンサート行ってるの。
本当？
うん。そう。
はい、知りませんでした。
で、今日紹介する、うん、Bang on the Drum All Day っていうのは、まあ、その仕事、ワークが今日のテーマですけれども、その仕事に仕事行きたくないとか、僕の上司がもうひどいやつだから仕事なんか行きたくないっていう曲なんですけど、はい、やけども、このドラムでこうすごいロックな感じで楽しく、うん、はい、よく作られているので、よくラジオから金曜日の午後とかによく聞こえてたんですよ、この曲。それとか、あと、月曜日がホリデーだったりとかした時の、月、ね、そのホリデーの午後とか、もう明日仕事行きたく、日曜日の午後とかね、日曜日の午後とか、あと月、そのホリデーの最、
はい、
最後の、なんていうの、一日の終わりとかによくラジオから これは仕事行きたくないなってみんなの気持ちを代弁するかのようにこの曲がよく流れてるのを思い出して、そう、まあ今日のテーマに面白いかなと思ってこの Band on the Drum All Day を選びました。
はい、面白そうです。まあ、世の中の社会人は共通ということですね。
そうそうそうそう。だってこの曲、だって1900、いつやったかな、うん、?70 年ぐらいとかで作られてるからね。
かなりね、昔で今。
そうそう、そうそう。だからみんなもう一緒なのよ。そうそうそう。
そうだね。じゃあぜひそれを聞いてみましょう。
トーブ・ラングレンで Band on the Drum All Day。はい、お送りしたのはトッド・ラングレンで Band on the Drum All Day でした、
うん、気持ちいいですね、このドラムで表現してるところ、
うんうん、一つね、トッド・ラングレンさんという人はもう本当に人がいい人なんですよ。
あ、まあ、見た感じ
で有名アーティストの 裏方っていうかバンドマンとしてジョインしたりね、すごい有名な人なのにリンゴスターの、はい、バックバンドで来日したこともあるし、で、ホールアンドのダリル・ホールのバックバンドにも入ってたりしたこともあるし、で、究極のエピソードというのが、エアル・スミスのボーカリスト、スティーブン・タイラー、はい、ご存知ですね、はい。スティーブン・タイラーの娘のリブ・タイラー、はい、女優さんとして活躍されてるんですけど、リブ・タイラーの育ての親なんです、トッドさん。
育てる、そうですか。
そうなんです。スティーブン・タイラーが当時付き合って、出たモデルのビビ・ビュエル、スティーブン・タイラーとビビ・ビュエルの間にリブ・タイラーは生まれたんですけども、当時スティーブン・タイラーがドラッグ依存が激しくって、で、ビビ・ビュエルがトッドのところに乗り換えてきたんですよ。ビビ、乗り換えるって言葉は悪いですけど、こう、トッドのところに駆け込んできたんですね、ビビ・ビュエルが。その赤ちゃんだったリブ・タイラーを、はい。トッドは自分の子供のようにリブ・タイラーを育て上げて、でしかも、ビビ・ビュエルとトッド、トッド・ラングレンが別れた後、ビビ、オカンだけが去って、トッドは一人でリブ・タイラーを育てたんです。
そうなんですね。全然知らなかった。
そうなんです。
心の広い、心が広い人ですね。
そうなのよ。本当にいい人。
2曲目。
じゃあ2曲目。
はい。
ニッキー。
でね、はい、私このテーマね、難しかった。
あ、そう。
はい。
レイバー仕事
難しかった、探したもん、いろいろそういうのでやるとなんか結構昔の曲が多いでしょ、なぜか。何なのこの
ワークの、ね、
執着心っていうか、
やっぱりそのシンガーソングライターと売れてなかったから、
う
ん、みんな
そうね、それとなんかお金とかけて、そういう感じの昔の曲がいっぱい出てきたの。 それでまあそれをね、まだやるのもいいかなと思ったけど、ちょっとね、あの2曲目はちょっとひねりを入れた方がいいなと思う。いいですね、自分なりの切り口を変えようということで、まあワーク、仕事をね、仕事をしてる時にこうモチベーションを上げるというか、まあ勉強でもそうです、そういう時にあの聞きたい曲はどうかなと思って選んだ曲なんですけども、はい、これはですね、アリシア・キーズのガール・オン・ファイアです。
これは上がるね。 This girl's onのファイヤーのところによーしって感じになる。
もうなんかさ、こう、そうなんですよ。実はね、2012年に発売されていて、もうね、
あ、そう、
10年前の話ですよ。でもそんな感じもしない、色褪せない、未だにこう、なんていうのかな、特に、まあ、女の子たちへのこう、なんか応援歌的な、うん、あるじゃないですか。仕事でこう、目標達成しないといけないとか、こう、自分をこう、なんていうのかな、奮い立たせるときに、誰の曲なんじゃないかなと思って、紹介したかったんですけども、はい、まあ、アリシア・キーズね、今、全米、スタジアムツアー中です。全米。頑張ってますよ。
精力的やね。
そうそう。ニューヨーカーね。まあ、あの人、まあ、すごい、やっぱり皆さんから親しまれるアーティストの一人ですね。
なんかね、そうそうそう、控えめ。
そうそうそうそう。何なんでしょうね、あれね。
芯が強い感じのイメージやね。
そこまでなんかビヨン
ビヨン、そうそうそう、一緒
ないけども、そう、
ビヨンセビヨンセの画面つい感じがないっていうか、
存在感が大きいっていうね。一回あの昔いつぐらいだったかちょっと覚えてないんですが、もしかしたらこのアルバムが出た時のツアーかもしれない、あのマジソンスクエアガーデンに行きました。それが多分もしかしたら10年ぐらい前の話だから、このね、まあ、ちょうどこのガールオンファイアっていうのは、そのガールオン ファイヤーというアルバムの中の、うん、まあ、シングルなんですけど、それがね、うん、5枚目のアルバムで2012年に出てるので、うん、もしかしたらそれだったかもしれない。それでは2曲目はアリシア・キーズで Girl on Fire。 お送りしたのはアリシア・キーズで Girl on Fire でした。
上がるね、
はい、でしょ、燃えたでしょ、あの時のとこね、
うん、
これはもう頑張るしかないと感じになるじゃないですか、うん、どうしても。
そうやね、本当にこう女性支持というか、うん、この人 の、 あのニューヨークも、まあ、私しょっちゅう口ずさむけどさ、
あのね、そう、それもねいいかなと思う、うん、実は、
うん、
なんかこう仕事をしてる時に、まあね、ニューヨークにね私たち住んでますけども、うん、そういう時にこう、うん、なんかふとこう Remind me しないといけない瞬間ってあるじゃないですか、
うん、
そういう時に、まあ、仕事中でですよ、うん、ニューヨークへのラブレターですから、あの、
うん
うん、あれをかけると、ああ頑張らなきゃここでと思いますね、
うん、
はい、だ、まあ彼女の曲は結構そういう曲が多いです、全体的に。
そうそうそうね、あの、うん、ケイティ・ペリーとかと同じようにこう、
そうね、
こう鼓舞する感じの、
はいはいはい、
頑張れソングが、
そうですね、そういうことが、
うん、ね、イメージ多いね、
うん、されてますね、はい、うん、では、最後の曲をなおちゃん、
3曲目はニッキープロデューサーに相談した結果、2人ともドナ・サマー大先生が大好きだということで、ドナ・サマーの She Works Hard for the Money をお送りしたいと思います。
はい、もうなんかこのワークのテーマを聞いて私は難しかったんですけど、これはチラチラ頭に出てた、
うん、
確かに、
うん、でもまあドナ様は、はい、ニッキーの大好きな言葉聞いてくださいよ。ディスコミュージックの第一人者と言われておりまして、ドナ様がね、
はい、
クイーンオブディスコですよ
そうですね、
はい、あのディスコの女王でございますよ、ドナちゃん
サルサ、サルサの帝王の次に、
そうそうそうそう、
はい、
クイーンオブディスコ、ディスコの女王でございます。
そうですね、もう、はい、この人以外にいないでしょ、
そう
クイーンオブディスコは、
そう
帝王じゃ、女王様、
そうです、
ね、はい、
もう他ね、あのラストダンスとか I feel love とかね、はい、もう本当にディスコでもガンガンにめちゃめちゃ盛り、はい、当時盛り上がってたらしいですけどね、
は
い
は
い、
まあね、あの時代がこれから進んでいっても語り継がれます、
うんうん、
この人以外にない、
そう、いつ聴いても、
はい、
もう私ドナサマーの曲だけ、ウォーキングリスミュージックリストの中にドナサマーの曲だけで 3,4 曲入ってるん
で、
はい、もうめっちゃ早歩きになる、ウォーキングとか
あの
イエスって感じになる。
いや久しぶりに来ました、これ本当、
本当、
うん、競歩に使えない、競歩ってか、その
ウォーキング
とか、
ングに
ジムに行った時とかね、はい、いいですよね、
うん、うん、そう、かなりアップリフティングな、
そうそうそうそう、
はい、
曲ですね、勉強する時も仕事する時もいい感じですね、
はい、
はい、じゃあ、このドナ様をかける前にですね、うん、もうそろそろ10月の予告をしないといけないということで、
はい、
もう10月といえば世界のイベントとして、はい、まあ、アメリカもね入れて、もうハロウィンしかないですね。なので今年はもうハロウィンを王道でやろうじゃないかということです。じゃあ、なおちゃん、そのドナ様さんの、
はい、
でお別れしましょうかね、
はい、
はい
はい、では9月テーマはワークの最後を飾ります。曲はドナサマーの She Works Hard for the Money でお送りします。
はい、それではじゃあ皆さんね、来月10月もお耳にかかれると嬉しいですね。
はい、
はい、
See you next time
バイバイ。